この空で。こんにちは。日曜お昼2時、この空でのお時間になりました。この空でパーソナリティの佐々木真理子です。この番組はこの空の下で出会った素敵な方々をゲストにお呼びしたり、この空の下で感じたことなどを気ままにお話ししたり、どこまでもどこまでもつながっている空の下で繰り広げられるいろんなことを取り上げていこうかなという番組です。本日も素敵な素敵なゲストさんをお招きいたしました。後ほどご紹介いたしますね。どうぞお楽しみに。この空ではご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局です。
改めましてこんにちは。この空でパーソナリティの佐々木真理子です。この空で始めてから3年目に入りましたが、音楽が変わって、さらにね、爽快な気分でお話をさせていただければなと思っております。そんな中、本日はとっても爽やかなグリーンのね、あのジャケットを着た素敵な方にお越しいただきました。親子関係コンサルタントで日本メンタルコーチング学院学院長の三浦久美子さんをお迎えいたしました。神々です、いません。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。それでは久美子さん、簡単で大丈夫ですので自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。私はですね、三浦久美子と申します。心理カウンセラーをやっておりますけれども、主に親子関係、家族関係、夫婦関係、そんなのをね、主にやっております。そしてね、個別のカウンセリングもしながら、カウンセラーを養成する学校っていうね、日本メンタルコーチング学院ね、今ご紹介預かったんですけれども、それをやっていて、まあカウンセラーの養成もしているし、やっぱり講座でね、しっかりこう心のことを学びたいっていう人が、はい、たくさん学びに来ていただいています。そんな私です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あのね、久美子さんは、はい、夢の種放送局でもね、あのラジオパーソナリティとして、月曜日の8時半から9時まで、はい、ホットルームというね、あの番組もやっておりますね。明日の放送ですね。ぜひこちらもね、お聞きください。あのね、今すごい聞いててもね、皆さんお分かりになるかと思いますが、ものすごい元気なね、あの明るい声で聞いてるだけでもね、あのすごいハッピーになっちゃうような方なんですけども、笑顔もね、今見えないですけども、はい、すごい笑顔で本当癒されて涙出そうになるぐらいなんかね優しい気持ちにさせてくれる方なのでね。
本当ですか、ね、ありがとうございます。
はい、なのでね、ぜひぜひ一度ねお話聞いてみたいなと思ってね、ゲストに来ていただきました。今日はありがとうございます。
こちらこそ。
はい、で今日なんですけどね、はい、今私自分でもまた自覚してるんですけども、やっぱり声がこもってるんです今日
今日ね、
そうなんです。収録前から声がこもってるこもってるって言って、でそんな話をしていたら、はい、風邪でも引いてないのなら何かありましたかって久美子さんから聞かれたんですね。そしたら、うんってちょっとね胸に聞いてみたら、あ、なんかあったかもしれないというふうに思ってお話ししてたら、そのね、解決方法をね、教えてくださって、
はい、
で収録前より、ね、だいぶ出るようになったんですけども、もうそれが、ね、優しくて優しくって、自分のことを、ね、すごく大事にする気持ちとか、決して、ね、出なきゃダメだとか頑張れとかっていうことではなくって、そういう状況になっても、大好きだし、ぜひ、ね、この、ね、今放送するにあたって、声出てねっていう、ね、協力を、ね、自分に対してするみたいな、ね、ことを、ね、教えてくれたんですけど、もう本当にそういう、ね、一面を、ね、見させていただいただけで、久美子さんが、ね、自己紹介いただいた、心理の、ね、お仕事もきっと皆さんに、ね、そういう優しい気持ちを伝えてるんじゃないかなっていう、そんな想像をさせていただいて ただきました。
はい。
はい。なのでね、ちょっとね、いろいろお聞きしたいことがあるんですけども、
はい、
うん、このお仕事をね、はい、始める、なんかこう、きっかけとなったこととかっていうのは何かありますか？
そうですね、はい、私、震災の後、ちょうど2011年、
はい、
うん、3月までは、実は某小学校のスクールカウンセラーをやってたんですね。
うん、
だからまあ、スクールカウンセラーなので、子供たちのね、なかなか教室に入れない子とか、あとどうしても先生がなんかいろいろ言っても聞けない子とか、あと学校になかなか来られない子、そんな子のサポートをね、していたので、その時から少し心理は学んでたんですね。で、一つの学校の中で、やっぱりいっぱいいらっしゃるんですよね。困ってる子供たち。で、一つの学校でこんだけ困ってる子がいるってことは、世の中多分いっぱいいるんじゃないかなって思ったんですよ。それで、本当に、大した計画もなく、そうだ、一つの学校にいるのはもうやめよう。外に出て、
はい、
はい、たくさんの子供たちとお母さんたちを救おうみたいな感じで、
大な感じで
起業したんですね。で、まあ、もともとじゃあね、なんでスクールカウンセラーをね、やったかっていうと、私実はね、もう中学生ぐらいの時に、漠然となんですけど、心理学ってなんか気になってて、でもそんなにこう苦労したとか鬱になったとか、実はないんですね。結構元気に明るくこうどっちかっていうと本当に友達も好きだし、だけど心理ってすごい心の動きすごい好きで、でまあやりたいけど、でも中学生だしね、何すりゃいいのか分かんないし、
そうですよね。
でもきっとその頃からね、友達の気持ちとか、結構ね、汲み取るのは好きだったかもしれない。うまいかどうかわからないけど、好きだったと思う。
なんでこんな風になってるのかなとかっていうのを、
そう、
考えたりとか、
だからなぜか不良っていうかね、昔なので、髪の毛ね、リーゼントにして本当に突っ張らかってるような同級生がいっぱいいたんですけど、私仲良かったんですよ。
心開いてくれてたんですかね。
それが不思議にね、私は別に突っ張らかってないんですけど、なんかね、例えば音楽の時間にね、先生が来てない時に、私ピアノ習ってたので、ピアノ弾いてるとね、その突っ張ってる子たちばっかりが寄ってくるとかね、そう、それでなんかビートルズとか弾くと、歌っちゃったりなんかして、うまいじゃんとかってやってなんかすごくね、私とはなんかその変にこう意地は張るでもなく付き合ってくれたり、かそういうのってあったんですよね。あの時はなぜかわからなかったけど、
でももしかしたらなんですけど、
はい、
多分お子さんなんかは、若い時とかお子さんなんかはね、多分すごく敏感だと思うので、何かこう隔たりを感じたりとか、違和感のある空気とかを感じると多分心閉ざしちゃうと思うような気がするんですよ。
確かに確かに、
でも久美子さん多分それが全くなかったじゃないですかね。
ね、
ウェルカムみたいな、
そう、ね、別にいいじゃないみたいな、確かに私の中でも、不良みたいに頑張ってるけど、みんな結構繊細なのは、私も気持ちをね、やっぱり見ていたし、みんなそんなやらなくても大丈夫で責められないよとか思いながら、でもやっぱり先生は責めてくるから、ご苦労さんとかって思ってましたね。
そうなんですね。でも私も思い出しました。なんか自分の話で申し訳ないんですけど、私も中学校の時に、なぜかその不良グループの人たちに慕われてて、
すごい仲間仲間。
マリコさんとかって言われて、なんか私はめっちゃ真面目なんですよ。普通に委員長とかなんかやってて、
一緒です一緒です一緒です。
なんですけど、なんかこうちょっとこれ貸してくださいとかって言ってたりとか、いつもお世話になってますとかよくわかんないですけど、なんか来て、でも私もなんか一人一人やっぱりご家庭のやっぱり事情があって、寂しい方がちょっと多かった気がするんですよ。一人暮らし、一人暮らしじゃなくて鍵っ子さんとか、
多かったです。
兄弟がいないとか、
ね、
なんかそういう子が多かった気がするので、ね、皆さん寂しい思いしてるんだな、でもお話ししてみると全然いい人たちなんで、
本当本当、
見た目だけ
ね、
ちょっと突っ張っちゃってるけど
もうだからあれは防御ですよね。もう変にこうなんかつつかれないように、あとは、まあ、今はね心理を学んだから分かるけど、こう負の、ね、ストロークでもいいから欲しい、もんな怒るでもいいからみんなに見て欲しい、負けだけだなと思ってね、思 いますね。
それを中学校の頃からね、はい、なんとなく感じられて、それで、スクールカウンセラーになる道を選ばれたみたいな感じですかね。
そうですね、うん、本当にその頃思ってたけど、うん、大学でね心理を学びたいって言ったらね、うん、やっぱ親に反対され、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、心理なんて金にならないだろう、まあでも確かに心理のまだカウンセラーっていなかったかな、
うん、今はねたくさんいらっしゃいますけどね。確かに20年前とかね、
そうそう
そう、あんまりいらっしゃらなかったか、
うん、前だからね、うん、なのでね、うん、まあサラリーマンをやってる親だったりするので、うん、そんな可能性のないものじゃなくて、うん、ね、もうちょっと違うのって言って、うん、本当に普通に私英文科に行ったんですよね、
うん
うん、でもどっかにやっぱ持ってたんでしょうね、
うん
うん、それでなんかやることやること、うん、なんとなく子供のこととか、
うんうん、
それで子供のことやってるとなんか学校行ってみんな大丈夫なのかなと思ったら、スクールカウンセラー募集のなんかこうね司法みたいなのが目に入るとかね、
うんうんうん、
あ、募集してるじゃないか、
うんうんうん、
応募しちゃおうみたいな、
で応募しちゃったみたいな、
で受かっちゃったみたいな、
うん、あ、で受かっちゃったそうなんですね。でもなるべくしたなったような気がしますね、
今になってみればね、本当に全部つながってたなって。
うーん、
それであそこで多分その心理学部とかっていうのに入ってしまうと、うん、多分もっとね研究だったりするじゃないですか、心理学部って、うんうん、そう、きっと私違ったかなって、やっぱり臨床なので、うん、本当に現場で、うんうん、困ってるお母さんとか子供とか、うん、そういう方をこうね、うん、幸せになるようにお手伝いをしたい方なので、
うんうん、
なのでいろんな職種やったりね、うんうん、本当にいろんな職種やったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、そうなんですよ、うん、でやったり、うん、それで、こう回り回ってきたからこそ分かる、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、なんかめっちゃ親近感感じるんですけど、
やっぱり私もなんかそんな気が、私も英文化で握手
で心理学科を、はい、心理 の講座で、そうそう、はいはい、あれを取ったんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ難しい言葉ばっかりで、ね、ちょっと放棄してしまったんですけど、
シャッシャッシャッって入っちゃった
ね。そうなんですね。
そうなんですね。そう、
私もその後いろんな職種やったんですよ。でもそれをやったからこそ、なんかいろんな、なんか、うん、なんですか、共通点とか、うん、なんか感じるところがあったんで、逆に社会人としてはね、どうだったのかなとは思うんですけど、うん、人間の経験としてはね、本当いろんなことさせていただいたからこそっていうのはすごく感じますね、うん、
それでこの優しい声になってねやってらっしゃるんですね。
でも久美子さんがまさかそんなちょっとね親近感ある、はい、感じだとはちょっと今日初めて知りました、はい、
かなりアウトローですよ。
アウトローですか。そうなんです。でもだからこそなんか優しさっていうのにたどり着くとかありますよね。
ありますよね、
うん、何でもありって感じしますよね、
うん、そう、本当みんな頑張って生きてるからね、
うんうん、
だから本当みんなね、みんないいの、
うんうん、本当に思います
ね、 ね、そんな中で、いや、なんか今日楽しいですね。
よかったです。そうなんですよ。でなんかね、久美子さん見てるとね、本当ね、うん、いつも笑顔でね、なんかそれでね、可愛らしい、いつもね小さくてね、
はい、そうそうそう、
キュートな笑顔なので、うん、全然もう年齢あえて言わないですけども、
はいはいはい、
すごい若い方かと思ってたんですけど、うん、今日11月30日が ね5日後ですかね、
はい、
お誕生日なんですけども、それを調べるにあたってフェイスブック のプロフィール見たら、ね、年代が書いてあって、
年代が
そうなんだと、
うん、そう、でもね、私年齢は36歳を行ったり来たりっていう、う
ん、いいですね。
はい、はい、
うん、でも若さの秘訣とか元気の秘訣ってやっぱり、はい、そういうとこじゃないかなってすごく思いますね。
そうかもしれないですね。私和太鼓をね、うん、実は子供の和太鼓会をやってるんですけれども、うん、なので常に、うん、下は1歳から、
うん
うん、それで、幼稚園生、保育園生、うん、小学生、うん、中学生、うん、高校生、うん、大学生と一緒にいつも週1でね遊んでるので、もう気分は同じ同学年で遊んでいるので、
そうなんです。
多分それかな、精神年齢低いっすよね。
いやいやいや、でもそれがやっぱりお子さんの親子関係カウンセラーとかね、はい、やってる時にやっぱりそれも、うん、なんかすごく役に立ってるような気がしますね。
ですね。やっぱり子供の学校にね、例えばスクールカウンセラーでいた時って、うん、学校での顔は見えますけれども、
うんうん、
太鼓だと素の顔っていうか、
うん、
うん、学校で見せない顔、
うんうん、
で親にも見せない顔だったり、
うんうん、
だからまた新しいね、ここの夢の種もね、太陽の居場所ってありますけれども、
うんうんうん、
太鼓会もね、なんかみんなの太陽の居場所になっていて、
うん、
うん、なので、うん、なんか本当に私も学ばせてもらうし、
あ、 晴らしい。やっぱりね、常に学びだっていうね、うん、なんかね、久美子さんの本当そのなんか心とかね、そういうのが本当素敵だなって思います。なんかもう、
ありがとうございます。でも本当学びだと思いませんか、うん、
いや思います思います、本当自分の年齢とか、うん、なんか経験とかじゃなくって、うん、なんか出会う人からいろいろ学びます ね、 本当に年齢とかも職業とか関係なく、
そう、うん、もう、あ、もうありがとうっていう感じですよ ね、
本当です本当です、ありがたいです ね、
っていうとこんな感じになります
本当、ね、今日久美子さんとお話ししてると多分30分じゃ足りないだろうなと思ってたんですがもうそろそろあの前半の感じなので
そうですね、
はい、一旦ちょっとジングル入れたいと思います。
はい、夢の種大好き。
それでは引き続き三浦久美子さんとお話をしていきたいと思います。久美子さん、
はい、
今日は私あのパーソナリティになってから3年目も超えるんですけど、
はい、
その中でも一番カミカミですごめんなさい
いえいえいえ、なんかさせてるかも。
いやでも逆にあ、うん、なんか良かったなと思うんですけど、久美子さんだから良かったなと思うんですけど、うん、それでもいいんだってちょっと思いながらちょっとやってます、うん、
全然ね、リスナーの皆さんね、いつも可愛いもんね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
でもそういうね、あの私本当に上がり症で話すのが苦手なんだけど、うん、それを何とかしたいと思って、うん、あえてこういうねパーソナリティとかも始めたんですけど、うん、でも、うん、なんとかなってると、
ね、
うん、そう、喋り方がいいとか、ね、悪いとかじゃなくって、うん、これも含めてようやく思えるようになってきたんですけど、うん、これも自分なんだと、
素敵、そう、素敵
なのでね、で、うん、こういう自分がこう発信とか、うん、あの前に出てくことで、うん、あの同じようにね、あの緊張してる人とか、うん、上がり症なんだって言って喋れない方たちとかね、が いいんだってね、
う、
うん、思ってもらえたらいいなとかね、いう、ちょっとねそれだけでも役に立つかなみたいな、
めちゃくちゃ、めちゃくちゃ励みになるんじゃないですか、やっぱり、うん、うん、それでね、本当本当にいいものたくさん持ってるのに、たった一つのとそのことでね、もうそれを発信できなかったりね、
うん、
みんなは本当その情報聞いたらすごい嬉しいかもしれないけど、私ね、赤面症でとか噛むからって、あ、もったいないもったいない
ます。うん、今日はねついついなんかね、私がカウンセリング受けてるようになんか私の話したくなっちゃうんですけども、
いやもう
きっと久美子さんだからこそかなっていうふうに思います。
う
ん、
そうです
ね、なのでね、ちょっとここ一旦ちょっと私が一旦ちょっと戻しまして、
はい、
久美子さんのご活動についてちゃんと、はい、ちゃんと聞けたらなと思います
ありがとうございます。
家族問題とかが結構ご専門で、
そうですね、
はい、
うん、
それはやっぱりあれですか、あのスクールカウンセラーさんを通じて、うん、あの感じたことでもあるかもしれないんですけども、
はい、
やっぱ家族っていうのが、うん、やっぱり原点になってるみたいなのってあるんですかね、あの、うん、いろんなコミュニケーションとか仕事とかも全て、
うん、そうですよね、うん、多分ね、いろんな心理カウンセラーが、うん、あの気づいてるとは思うんですけれども、うん、あのコミュニケーションの一番最初に誰とやるって言ったら、うん、親とじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、それでこういろんなこと言われるのも最初の1年間なんてね、うん、大体家の中にいて、
うんうん、
で関わるのはやっぱりお父さんお母さんだったり、うん、おじいちゃんおばあちゃん兄弟、うん、だからそこで結構大元のところが作られるんですよね、
うん
うん、でその影響が本当にずっと大人になっても、
うんうん、
それこそ社会出ても影響しているので、
うん、
なので、まあ、親子関係とか家族関係で私言っているんですけれども、うん、来られる方はね、うん、結構職場の悩みだったり、
うん
うん、そんな方もいらっしゃいます、
うん
うん、そういうのがあの、ね、もしかしたらマリコさんの上がり症もそうかもしれないけど、うん、やっぱり親子の問題で何かが引っかかっていたら、うん、そこ解消すると、うん、もうなんかあのドミノをペペペペって倒すみたいにね、
うん、
すごいこうクリアになってったり、うんうん、もうなんか性格が変わったぐらいの人生を歩み始める方もいっぱいいて、
あ、そうなんですね、
うん、でもそれだけこうすごくセンシティブだし、
うん
うんうん、とってもこう難しい、こう本人もなかなか気づいていない部分だったりするので、うんうん、やっぱりそこに私はあの特化してやろうって決めたのは、うん、実はね、マリコさん、うんうん、
聞きたいです、
うん、私ね、うん、第一子のね、うん、あの子を、女の子なんですけど、はい、その子を育ててる時、うん、私毒親だったんですよ。
信じられないです
本当に。
本当ですか、
うん、まあね、気持ちとしては、うん、本当に一生懸命この子を育てなきゃ、うん、いい子に育てなきゃとかね、うん、ちゃんとした子に育てなきゃって思ってました、うん、でそうするとね、やっぱね、すごい意気込んでるでしょ。
なるほど。
うん、で例えばね、うん、お外行って、うん、パン屋さん行ってね、うん、割とちょっとシャイな子だったんですよ、うんうん、で今ももちろんシャイなんだけども、うん、で挨拶をなかなかしなかったりすると、うん、もうねその場でね、なんで挨拶しないのとか言ってね、パンって私叩いてました。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ、結構ね手出る方で、うん、もうね若いし、まあね、こうやってね活動的、うん、行動的だから、うん、うん、それでねその頃はね、うん、まだあんまりこう親が叩くことを虐待だとかっていう、うん、そういう考え方もなくって、うん、どっちかっていうと、あの昔々のね、うん、なんか子供は叩いて育てるもんだとかね、うん、そんななんか気に縛って当たり前だみたいな、うん、まだそんなのが残っていて、うん、だからね子供をなんだろう、怒り自慢をするようなママ友もいたぐらい。
そうなんですか、
うん、そんな中だったので、うん、私もなんかそれに悪いなんて思わずに、うん、でもね自分の手痛いんですよ。
そうですよね、
うん、あとね、やっぱ子供が困った顔してるのは見てたんです、
うん
うん、でもやっぱりそれに悪いとかって思えなくて、うん、で結局いろいろね、さっき言ったようにいろんな仕事をしながら、うん、心理をこうスクールカウンセラーになった時に学ぶことになって、
うんうん、
で学んだら、うん、私のやってることが、虐待の中になんか見事にはまっていて、
そうだったんです
ね。そうなんで
しょ、ちょっとショックですよね。
もうね、
うん、
大ショック。うん、私虐待してたの、
一生懸命やってるはずだったんですよね。
すんごい、そう、すんごい一生懸命で、うん、で、まあ、外面もやっぱりいい子に育ってるわけですよ。だから先生にも褒められるし、だけど私のやってたことは怒鳴る、叩く、なんだろう、もう無理にやらせる、まあもう怒鳴る叩く時点で虐待じゃないですか。もうびっくりしました。でもその一生懸命の気持ちでやってるっていう、うん、このギャップも私自分で知ってるわけじゃないですか、うんうんうん、そしたら世の中のねお母さんたちがね、うん、こう見て、見た目は怒鳴ったり、うん、もう本当に子供も嫌なんです、一緒にいるの嫌なんです、でもお母さんたちも困ってる、うん、なんか実感としてわかるから、うん、私お母さんたち助けたいと思って。
そっか、結構 街で見かけます、やっぱり、ね、お子さんがなんか言うこと聞かないっていうか、うん、なってると、うん、すごくやっぱ怒鳴ってる子とか、ね、叩いてる子とか、
うん、
大人に対してもきついぐらいの言葉を言ってたりとかする、多分お母さんも苦しいんじゃないかなみたいな場面見ると ね、
うん、なんかそれでね子供がなんか言うと、うん、あの親に向かってなんてこと言うの、うん、とかね、うんうん、お母さんの言う通りしなさいとか言ってるじゃないですか、うん、でもね多分私もあの時そうだったんですけど、うん、そのやり方しか知らなかった。
あ、
うん、そう、うん、でそのやり方しか知らないし、うん、子供ってやっぱ合わせてくれるじゃないですか、
うん、
でもあ、もうしょうがないやってね、うんうん、子供はね親が大好きだからね。
そうなんですよ ね、
ね、そう、うん、だからね、いやいや本当他にいろんなやり方あるんだよってね、うん、本当伝えたいと思って。
あ、そうなんですね。それで、うん、久美子さん自身がいろいろ勉強されて、はい、うん、技術と知識と、
はい、
となんかあとはメンタルですかね、やっぱりお母さん自身のメンタルも
そうそうそうそう
みたいなところなんですかね。
ですよね。だからやっぱりその技術的なことにしても、うん、あの知識としてね、うん、こういう理由があってっていうのは分からないと、うん、なかなか納得できない。
こうやればいいっていうだけじゃなくて、
だけじゃないね、
うんうん、
だいたいねこうやればいいんですよっていうとね、うん、でもとかね、
あ、
うん、いやだってそれじゃあもうまどろっこしいとかね、うん、言うんですけれども、本当に知識としてね、うん、脳がねとかね、うん、子供っていうのはとかお伝えすると、うん、やっぱりあ、ほら子供を悪くしようと思ってやってるわけじゃないからね、
うんうん
うん、でも皆さん一生懸命 やってると、うん、結果そうなってしまうこともあるんですよっていうところの知識、うん、でこうやったら やってみたらっていう技術をお伝えして、うん、で本当にね、うちの学校来てくださってる方が、うん、お家帰って、うん、でそのまんま本当にちょっとやってみて、うん、で子供の反応が違いましたとかね。
あ、子供さん素直ですね。
素直です、本当に、うん、もうねちょっとのことで変わってくれる、うんうん、っていうのをまた実感されて、うん、でどんどんどんどん親子関係が変わってきてっていうのをね、うん、もう私もこう本当に毎日のように見ているので、うん、もう楽しくてしょうがないです。
そうなんですね。はい、久美子さんのね、あの実際にその講座とかの講演とかは聞いたことないんですけども、うん、はい、でもあの、ね、このホットルームの番組で、うん、はい、あのお話たまにね、あの一人トークされるときに、はい、聞いてたりするんですけども、ね、その時にね、うん、あのすごくね、あの他のというのか、うん、あの私の思ってたあの教え方とはちょっと違うなみたいなのがあって、ほうほうほうほう、うん、それがとってもいいなって思うんですよ。
あ、そうですね、
はい、久美子さんはね常に笑ってるし、はい、あのきつい言葉を言ったらこうなっちゃいますよ、はい、みたいなこんなこと言ったら子供さんこうなっちゃいますけどいいですかみたいな、笑いながら言ってるんですよ。
そうそうそうそう、笑いながらね、
うんうんうん、そしたらみんな嫌だ嫌だってみんな思うんで、すごいそこでスッと入ってくるんですよ ね、うん、
なるほどね。
だからもう聞いてても楽しいし、すごくスッと入ってくるので、うん、久美子さんの講座行くとその時にもうすぐね実践できる気持ちになれるんじゃないかなって思いました。
嬉しいです。はい、あ、でもそうかもしれないですね。なんか怖い顔してね、こうしなさい、
そうそう、こうするべきです、
するべきですね、
そうそう、もう勉強しなさいとか ね、
なんでそんなことやってるんですかとか言われたら、そこで引いちゃいますよね。そう、怖い怖い、私も私もあの怖いの嫌いはい、
そうなんですよ ね、なので本当ね、久美子さんのね、あのぜひねホットルームもね、はい、番組もね月曜日の朝のね、うん、8時半からやってますので、はい、ぜひね一旦こちらでね、はい、久美子さんに触れてみていただければ、あの何かねお悩みがある方、
う
ん、家族関係だけじゃなくてもね、やっぱりこうコミュニケーションとか人との関係ですかね、はい、やっぱりね、うんうん、それとっても大事なので ね、あのぜひ久美子さんにあのそれからねまたお問い合わせいただければいいなと思います、はい、やっぱり久美子さん時間がね迫ってきてしまいましたので、はい、エンディングの方に行きたいと思います。
はい、はい、
聞いてくれてありがとうございます。
本当に時間足りないなって今日実感してるんですけども、ね、先ほどねあの途中でお話ししてくださったんですけども、はい、久美子さんがあの自分自身がねあの、うん、辛い思いし、辛い親として、うん、そういう状況にあった時に娘さんも辛かったと思うんですけども、うん、その娘さんが、うん、今ね一緒にお仕事されてるんですよね。
そうなんですよ、
ね、それちょっとなんかすごい良かったなって。
本当です、ね、あの、うん、びっくりしましたね、うんうん、子供ね産んで、うん、で育休終わって、うんうん、でちょっとママの仕事手伝うわ、
あ、娘さんの方から、
はい、
あ、そうだったんですね、
うわーみたいな、
すごい、
ありがとうございます。
嬉しいですね。
うちの娘ねすごいんですよ、うん、
すごいんですね、
はい、才能バリバリなんです。
バリバリですか、
はい、
そうやってね親子でねそれこそ久美子さん親子がね、うん、あの運営されてるね、うん、あの学院なのでね、はい、またまたなんかねハートフルなね、あの場面にも出会ったりするんじゃないかなと思います、はい、ぜひなんかねあのお時間ちょっと少なくなっちゃいましたが、はい、お知らせとかありましたらよろしくお願いします、
は
い、
そのわけでね親子関係のことで、これから講座をやります、講座の名前ねまだまだちょっと変わるかもしれないんですけれども、子育てアンサー、ね、SNS とかママ友とか、おじいちゃんおばあちゃんに振り回されない子育てのアンサーを皆さんにお伝えするよっていう講座をねこれからやってきますので、
あ、そうなんですね、
はい、ぜひね、うん、あのホームページの方とかご覧いただければと思います、
はい、検索方法とかはありますか。
そうですね、はいはい、日本メンタルコーチング学院で検索していただくと出てきますので、
はい、
どうぞアクセスしてください、
はい、ありがとうございます。いや本当に時間が、ね、短かったのでまたね、はい、あの次回今度はテーマを決めてねお話できればいいなと思ってますのでよろしくお願いします。
お願いします。
そしてね、改めてなんですけども、5日後11月30日は久美子さんのお誕生日です。改めておめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、毎年ね訪れるバースデーだと思いますが、今年もね素敵な一日になりますように願っています。
ありがとうございます。
はい、それではね、本日のゲストは、三浦久美子さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、日曜日のお昼2時この空デーでお会いしましょう。皆様が笑顔あふれる日々を過ごせますように願っています。それではまた。